皆さんよくおいでくださいました。今日はですね、メレル、ボーリスという、どこかで聞いた名前という方もいらっしゃるかと思うんですが、このボーリスの生涯についてお話をしたいと思っております。でボーリスの、名前を有名にしているのは何といっても建築なんですね。でボーリスは、日本にいるその生涯の中で約、直接間接1600にわたる、建築をしております。これは学校、ホテル、郵便局、個人の邸宅、その他、大規模な百貨店からですね、いろいろなものを作っているんですね。で、こういったものが今も日本の各地に、そのまま残っているものも多く、登録文化財として、大切に保存されているものも数多くあるんですね。で例えば、これは、明治学院、
みんな書いてる
の。そんなにメモ頑張らなくてもいいですから明治学院礼拝堂ってありますね。これボーリスが設計し作ったもので今でもありますね。ここで結婚式、自分の結婚式挙げるところですね。それからこちらは日本キリスト教団大阪教会ってありますけど、もう100年も経っているようなものですが、1995年の阪神淡路地震災の時にも全く無事だったんですね。この1600棟の建物は、関東大震災も、また阪神淡路大震災も全てくぐり抜けました。これはもう建築上の奇跡というようなものなんですね。でこのボーリスの建築の特徴といいますのは、何といっても住んだ人が非常に快適に暮らせるということですね。で機能性に富んでいる、無駄なところにお金は使わない、でずっとここにいたいと思わせるような、そういう作りになっているんですね。例えば個人の住宅にしましてもね、この隅っこのところがね丸くなっているんです。でなんで丸くするかというと、直角ですとね埃がたまりやすくなりますね。なので掃除がしやすいようにこう、丸くなっているとかですね、あるいは、何か体がよろめいて手すりやどこかに当たっても痛くないようにっていうふうに丸みを持たせた手すりやその他のものを作っているということですね。こういう大規模なものも作っております。こういったものから、また個人の邸宅に至るまで、思う存分に、建築の才能を発揮したわけですね。ですので、ボーリスが亡くなったのは1964年、昭和39年、東京オリンピックの年5月7日だったんですね。それから考えると、もう50年以上も過ぎているということですけれども、50年ぐらい過ぎているということですけれども、まだ建築を通してもボーリスの影響というものは残っていると思います。比較的地味な建築なんですけれども、近年そのボーリスの設計による小学校が取り壊されるかどうかということをめぐって、取り壊さないでくれという署名運動が始まって、にわかにボーリスに注目が集まるというふうなことがあって、また今見直されているんですね。また興味のある方はゆっくり後で見てくださいね。でボーリスという人はもちろんアメリカで生まれてるんですけれども、亡くなったのは、日本なんですね。そしてなんとお父さんお母さんも日本で亡くなってるんです。で本当に日本を愛した家族なんですね。でこれはボーリスのサインなんです。カタカナでボーリスって書いてありますね。わかりますか、ボーリス、ね、で丸書いてチョンって、これがねボーリスのサインなんです。必ず丸書いてチョンってやるんです。で丸書いてチョンっていうのはどういう意味なのかっていうと、自分がいた近江八幡が世界の真ん中であるという意味なんですね。でその近江八幡から我々は世界に、キリストの影響を及ぼしていくんだっていう、その心意気がこの丸書いてチョンなんです。 で実はこの、ボーリズという人は、最後は日本に帰化します。で帰化するんですけれども、その帰化した、名前が、はがきでも、ご案内したんですけれども、日本に帰化するためには日本名を持たなければならないんですね。で一つ柳に、牧子さんという方と結婚しまして、この方は子爵、の御令嬢です。三女なんですね。一つ柳に、末則というですね、昔で言えば大名、明治の時代になりまして子爵というですね、貴族、の、人の三女なんですね。で牧子さんと結婚したので一つ柳の姓をもらって、メーベルというふうに自分に名前を付けるわけです。これはこれをレって読むのはなかなか難しいですね。ライというのをレっていうふうに無理やり読ませてるんですけども、アメリカから来て日本に留まったっていう意味なんですね。そういうことで、こよなく、日本を愛した、そういう人物なんですね。さて、今日はこの、一つ柳にメレル、そして、本来名前をメレル・ボーリズというこの一人の青年の、生涯について触れてまいりたいなというふうに思います。で、この、ボーリズは、生まれたのは1880年なんですね。で1880年、カンザス州のレブンウォースというところにもあります。このレブンウォースで小学校に通ってた頃、やっぱり同い年のダグラス・マッカーサーが同じ小学校に通ってたんですね。2人が、そこで知り合いになることはどうもなかったようなんですけども、それから1945年に運命の再会を果たすんですね。この時には昭和天皇に戦争責任が及ばないようにという近衛文麿元首相の密命を帯びて GHQ と天皇の間を取り持つという大変に国家の運命を担うような役割を担わせられます。レブンウォースの小学校で、きっとすれ違っていると思うんですけれどね、きちっと会うのはそれから、随分経った後のことでした。でここでこう生まれていくんですけども、実は1902年に彼にはとても重要な出来事が起こるんですね。この1880年に生まれた彼は非常に健康が弱くて、いわゆる腸結核という病気をですね知ってたんですね。これは結核菌が腸にまで行ってしまって腸が非常に調子を崩して、熱が出たり体力がなかったり、ということでこの腸結核の後遺症には、ある意味生涯悩まされていくわけですね。メレル・ボーリズはアメリカ人ですけども身長が160センチです。ですから随分小柄ですね。ですから後で、自分が勤める滋賀商業高等学校の生徒たちとの集団写真があるんですけども、ボーリズの方が小さいんですね。この小柄な青年というのはもしかしたらその、体が虚弱だったということと、その体格が伸びなかったということとね大いに関係があるかもしれません。でも彼は熱心なクリスチャンのご両親に、育てられていくんですね。特にお母さんのジュリアさんという方は後で日本でカリザーで天に召されていくわけなんですけれども、ジュリアというお母さんの願いはですね海外宣教師になることだったんです。で自分はその夢を果たせなかったんですけども、息子のボーリーズがその夢を果たすことになりました。ボーリーズがいつクリスチャンになったのかということは、明確には分かりません。8歳から16歳の間のどこかですね。もうすでに彼は4歳の時から教会に行くようになり、そして、教会の音楽に親しみ、また空を仰いでは創造主を思い、またアリゾナの高原に住んだ時には本当に、美しい、この自然の、
かぐわしい大気に生命の作り主である神を思って育っていきました。その彼が聖書に書かれている神を信じ、またイエス・キリストによって罪許されるという経験を何歳の時か分かりませんけれども、16歳になるまでのどこかで経験していることは確かです。そしていよいよ彼は大学に入ります。大学に入るんですけども、皆さんは MIT っていう大学ご存知ですか？ MIT というのはマサチューセッツ工科大学というところでありまして、アメリカのボストンにあるんですけれども、ハーバードと並ぶ、世界でもトップクラスの大学なんですね。でボーリスはここの建築学科に合格します。ところがですね、経済的な事情が許さないために MIT を諦めて、彼はコロラド大学に行くんですね。当時のコロラド大学っていうのはまだ、キャンパスもそれほど広くはなく、建物もそんなに多くはなく、始まったばかりの、地方の大学でした。でもこのコロラド大学のベースが、聖書信仰にあったんですね。ですので、彼は家の経済的な状況からコロラド大学の建築学科に進学していくわけなんですけれども、そこに進学してから2年生の時、1902年の時ですね。ちょっと皆さん感情が合わないなと思うかもしれませんね。1902年って言ったら、彼はもう19歳か20歳ですね。21か22ですね。で大学2年生で、21、22ってのはおかしいと思うんですけれども、彼は虚弱だったために小学校に入るの1年遅れてるんですね。でそういった健康上の理由で他の人よりも遅く、学業に進んでいます。1902年に彼は、トロントに行くんですね。でトロントに行ってそこで YMCA の代表として彼は行くんですけれども、そこで SVM というですね、大会が行われていました。でこの SVM の大会に出たことが彼の生涯を変えてしまうんですね。で人生というのはとても不思議なものです。彼らはコロラド大学代表、またコロラド州唯一の代表としてこの SVM 大会に出ます。 SVM 大会とは何かと言いますと、学生ボランティアミッションなんですね。つまり学生たちが世界にキリスト教信仰を伝える、そういう大会だっていうんです。ここには、5000人集まってたっていうんですね。後に、ボーリスについて本を書いた方が、このトロントのマッセイホールっていうところに行ってみたところ、いや3000人しか入らないぞっていうふうに本に書いてるんですけども、分かりませんが3000人から5000人ぐらいの方が、学生が全米から集まっていたんです。ところがコロラド州から来ていたのは、ボーリスただ一人だったんですね。 YMCA の代表で、そして、この時に、彼は、非常に衝撃的な話を聞くんです。それはどういうことかと言いますと、その大会に来ていたテイラー夫人という方がいるんですけども、このテイラー夫人というのは中国選挙で有名なハドソン・テイラーの息子さんのお嫁さん、奥さんなんですね。このテイラー夫人のお話を聞くわけです。でテイラー夫人のお話はどういうことだったかというと、実は1900年というのはわずか2年前のことですね。中国では義和団の乱というのがあります。でこの義和団の乱で、外国人が大勢虐殺されるんですね。で、宣教師も大勢殺されます。そういうさなかからテラ夫人が中国の、状況がどうなっているかということを、切々とこう話していくわけです。そしてその時に非常に心揺さぶられるんですね。でテイラー夫人はこのように言います。私は主イエス以上に尊く大切なものはありません。何一つありません。あなたにはありますか。キリストご自身を得るため、あるいは人々の霊魂の救いというキリストのたっとい技に従っていくために、 自ら喜んで一切を投げ出すことを妨げている何かが今日ただ今あなたの心の中に、あるいはこれからのあなたの人生の歩みの中にありますか。ウォーリーズの回想によると、この時回収は水を打ったように静まり返り、ジョアナの雰囲気が一変したという。そしてウォーリーズには一瞬あたりが真っ暗になり、夫人だけが自分だけに向かって語りかけているように思われた。さらに次の瞬間、その顔がキリストの顔に変わり、壇上からお前はどうするつもりなのかと尋ねているように感じられたのである。この時彼は建築家になるという自分の望みのためにキリストの技を妨げていた自分の姿に初めて気づかされ、自分が選ばれてこの大会に来たのは偶然ではなかったんだと知ったのである。これがボーリズの証明であり、彼は生涯での最大の転機に直面したと言えよう。この、1902年の SVM 大会というのはまさにボーリズ の生き方を根底から変えてしまうんですね。それで彼はコロラド大学に建築家の勉強に入ったんですけれども、なんと文学部に転校するんですね。文学部の、哲学科にこう入っていくんです。で、それは世界宣教に役立つためにいろいろ教養的な知識を広めておこう、というそういう考え方があったんですね。そして彼は文学部哲学科を卒業して、いるんですが、1905年、大学を卒業して YMCA の仕事を主事の仕事をしていた時に、なんとですね、日本で英語の先生を求めているというそういう連絡が入ったんですね。でずっと祈っておりましたので、あ、これこそ神の導きだということで日本へ行くわけですね。そして、これはアメリカの YMCA とそれから日本の YMCA との連絡の上で、このアメリカにこういう連絡が真っ先に入ったんですね。それもボーリーズがこの SVM 大会が終わった後、自分は神様の召しがあればいつでも海外に行きますというね、決心カードというのが書いてたんですね。それは一時の感情ではないということで、よくよく考えて自分の生涯を宣教師として捧げても、いい、いや捧げたいんだという人は決心カードというのが書いてある。でそれで書いてあったものですから、彼のところに白羽の矢が立って、来たわけですね。で、彼は、1905年の1月10日にサンフランシスコを出て、はるばる19日ぐらいかけて日本にまで来るわけです。そして横浜港にこう入ってくるんですけども、その横浜港に入ってくる時に富士山が見えたんですね。そしてね、まさにこう夕暮れ迫るところで素晴らしい富士が見えたんだそうです。そして、なんという美しい国に来たんだというのが日本の第一印象だったんですね。でも後に彼はその時に思ったもう一つのことを、誰にも言わなかったもう一つのことを教え子に語っています。それはね、どういうことかと言いますと、富士山ってみんなさんこういう形してるじゃないですかね、こういう形してますね。彼は富士山を見てね、非常にこう感動するんですけども、富士山には足りないものがあるって言うんです。わかりますか。富士山は完全な円錐になっていないって言うんです。建築家ですからね、やっぱりこう図形に興味あるわけですね。だから上がちょん切られてて、そして完全な円錐ではないと、ね、美しいけれども完全ではない。そしてね、彼は言うんです。この、富士山を完成するものこそ、いわば日本を完成するものこそキリスト信仰だって彼はそう思うんですね。そして彼は後に、吉田悦郎というですね、教え子を連れて富士登山をするんです。で富士山に登って山頂から見ていくと夕暮れになってきたんですね。そうすると、富士の東側に、西に沈もうとする、西へ沈もうとする太陽が富士山にかかって、富士山の大きな影が東の方に延々と伸びていくんですね。そして、教え子の吉田さんという人に向かって、ほら見てごらんって、どんどんどんどん影が伸びていく。 そしてついにその影がね、あのまっすぐになって円錐、円錐、完全な円錐になったんです。その時に僕はこの婦人の完成のために来たんだ、日本に神様に使わされてるんだと思う。日本に、日本は素晴らしい国だけれども、ないものが一つある、それがキリストだ、僕はそれを伝えに日本に来たんだっていうことをポロッと話す場面があるんですね。まあ、それはとてもあの、誰にも言わないでいた、そういうことなんですね。1905年の、そういうわけで1月19日に東京に着くわけなんですけども、いよいよ、赴任地に行くことになりました。赴任地は滋賀県、近江八幡です。で、近江八幡市に行くときに YMCA の方はですね、あの言いました。近江八幡というところは山に囲まれて、周りの地方との文化交流もなく、また仏教が盛んで、そしてキリスト教伝道は非常に困難である。また君がそこに行くにつけては何の準備もない、あまり多くのことは期待していない、せいぜい頑張ってくれたまえということだったんですね。それで非常にあのボーリーズはがっかりします。当たり前ですよね。そして、あの自分よりも、何年か前にやっぱり近江八幡で先生をしていたワードという先生からいろいろと引き継ぎをして、いよいよ2月1日にあの新橋駅を出て、あの近江に向かっていくわけです。東京の新橋から近江八幡まで当時の列車の旅で16時間、そして夜に出て到着したのは2月2日の、本人は、午後3時半と言ってるんですけども、その後の調査で午後2時4分だということが分かってるんですね。そして、近江八幡、まあ、滋賀県なんですけどね、北風の吹く寒い日だったそうです。そして駅の、駅舎がポツンと立っていて、あと周りには何にもない、家屋もの商店街も何にも見えないところだったそうです。随分離れたところにあの線路が設けられていたんですね。でその時に、彼は迎えに来た人に案内されて、やっと、疲れ切った体をですね横たえることができました。まあ、その日の日記が残っているんですけども、その日の日記は、非常に疲れていたために、単語だけで書いてあります。ホームシック、コールド、ホームシックだ、寒い、ロンリー、寂しい、 But here、 これがこの1905年2月2日の日記なんですね。もう着いた途端にホームシック、寒い、あ、それからまだあったんだ、ヘッドエイクだ、ヘッドエイク、頭痛がする、寂しい、でも来てしまったというんですね。まあ、あのこれが始まりだったんです。でも来てしまったっていうんですけども、But here というふうに言うんですが、実はあのこのバッドヒアという意味は、とてもあの重要な意味を持ってたんですね。というのはそれまで の近江八幡に来たあの先生たちは、みんな2年3年すると、まあ、帰っていってしまったんですね。あ、給料がいいんです。校長先生の 1.8 倍です。でもあのボリズは違う目的があったんです。だいたい募集のところにその日本語の知識がなくても良い、英語ができれば日本語の知識がなくても良い、それから学校の授業で聖書を教えてはいけないけれども、自宅や、自由な時間というか学校の授業がないときに聖書を教えるのは構わない、日本に来る旅費は払わないが日本の旅費で後で賄えると思うので、来るだけのところは、なんとか用立てて来てもらいたい、この3つの条件に合う人がということで、これだと思ってきたわけですね。そして、ボーリズは後で丸書いてチョンというようにですね、実はこの近江八幡こそ、自分が神様に召されたところだというふうに固く心に、誓っていたんですね。だからやっぱりもう自分はここで死ぬんだと、日本人になるんだという、そういう思いを、まあ、ここで持ってたんですね。さていよいよとあの近江八幡、 滋賀商業高等学校での授業が始まりました。まあ青い目の先生が来たっていうので、学校ではかなり注目を浴びています。生徒数が300人なんですけども、なんとですね、授業の折り口に神とか聖書バイブルとかガードというわけですね。そして興味のある人は、僕の家に来てくださいというふうに言うんです。そして、なんと、50人から多い時には100人ぐらい、ボーリスの入りきれないと思いますけれども大勢詰めかけて、そこでバイブルクラスが行われるんですね。そして驚いたことに最初の1年間で19人が洗礼を受けるんです。そしてこの100人からの生徒、つまり全校の3人に1人はボーリスのところに来ているということですね。で大変な学校では大騒ぎになっていきます。当時もう一回年号を思い出していきますと1905年のことなんですね。1905年というのはまだ日露戦争が行われている時なんですね。1904年から始まって、ですから国粋主義というんですかね、これが非常に台頭してきているそういう時代でもあったんです。そしてアメリカから来た青年が八十の教えをしているっていうんで、中にはとても反発を持つ人もいたんです。そして嫌がらせがいろいろ起きました。妨害が起きました。そしてボーリズは YMCA という組織に属していたんですが、その YMCA の省略は何の省略かってお分かりですよね。ヤンメンズクリスチャンアソシエーションねっていうんですね。でこの YMCA に対抗して YMWA というのができるんです。ヤンメンズブディストアソシエーションというですね、仏教青年会ができるんです。でこの仏教青年会がもう断るごとにボーリスの邪魔をするんです。そしていろいろなことを煽り立てて、そしてデマを吹聴していくんです。そして、この19人が洗礼を受けるということで、ボーリスはますます学校、校長先生は味方してくれたんですが、だんだんだんだん地域からも煙たがられるようになって、特に何十もある仏教のお寺からはいろいろな嫌がらせや迫害を受けます。でこの国粋主義にかぶれた生たちがある時事件を起こすんですね。どういう事件かというと、野球部のキャプテンがあろうことか、この、クリスチャンになった青年をねバットで殴るんですよ。で、その生徒は脳震盪を起こして倒れてしまうんですね。でボーリスはここまでひどいことをするとはって言って、そして学校にそのことを訴えてもうやむやにされるだけであるということがもう分かっていたんです。それでボーリスはどうしようかと思ってですね、一生懸命本当に泣きながら神様に祈りました。その時に、あ、そうだ、あなたを迫害する者のために祈れと、あなたの敵を愛せよって、あ、で生徒たちに言うんですね。朝集まって、祈ろうっていうふうに言うんです。そして家族の家というふうに言われている、ボーリスの下宿のところに、クリスチャンの学生たちが続々と朝学校行く前に、集まってくるわけですね。それから必ずボーリスのところで祈り会をしてから、朝学校へ登校するということ。で登校すると校門のところでその国粋主義の生徒たちが待っていて、いやいやいやそうとかね、お前ら何にかぶれてるんだとかね、なんとかなんとかとか、それでも日本人かとか、いろいろバリ雑言を言ったりとか、手を出したりする者もいたり、一触即発のような緊張関係が起きるようなことがあったんですが、ボーリスは復讐というか仕返しを固く戒めました。そしてこの祈り会が続いていったんです。その時に、この、迫害を加えた学生たちのうちの何人かが興味を持って、クリスチャンの仲間のようなふりをしてボーリス の家の祈り会に出るんですね。何を一体祈ってるんだろうと、 どうやったら神様復讐できるか教えてくださいって祈ってるのかなとかね、あるいはね、みんなで相談してね、あいつらにこうやって仕返すればいいっていうふうに相談してるのかと思いきや、行ってみたら、神様、僕たちの彼らに対する愛が足りません、どうぞ愛を増してくださいとかね、それから神様、僕たちは彼らを許します、どうか神様のしもべとして誠実に愛を持って歩むことができるように弱い僕らを助けてくださいとか、そういうふうに祈ってるんです。んでもう子分たちがびっくりして、そのバットで殴ったその親分呼んでですね、大変だ大変だってわけです。この親分もそっとですね、紛れ込むようにしてその祈り会に出たんです。そしたらその祈り会では、そのひどいことをした人たち一人一人のために祈ってるわけです。そして心から、僕たちは誰々君を愛しています、どうぞ神様の愛に誰々君が目覚めることができるようにイエス様助けてくださいと祈ってるわけです。そして祈り会の途中でってこの泣き声聞こえてくるわけです。でみんなハッと振り返ったら、バッと殴った親分がいるわけですね。そういうことでね、その人たちもクリスチャンになってくるんです。そういう出来事で、その年の12月が迫ってきた頃、市民向け のクリスマス会やろうという話が、大勢も学生いますのでね、持ち上がったんです。それでじゃあ何やろうかって、劇がいい劇がいいって言って、どういう劇やるんだって言ったら、そしたら自分たちの経験そのままなんですね。つまりある学校にクリスチャンの先生が来た、みんなで嫌がらせした。ところが嫌がらせしても嫌がらせしてもね、全然へこたれることなくみんな信仰を守っている。その時に決定的な意地悪をした、暴力も加えた。でもその彼らがその祈り会に出てみたら、なんと自分たちのために真心から祈ってくれてるっていう、その現場にそれとは知らずに入って、それを聞いてもう感激して、そしてキリストを信じたっていう、そういうドラマにしようって、それ実話なんですね。で本人たちがその自分の役をやってるわけです。だからもうみんな感動してですね、一番の悪だった人がそのまさに自分の役をやってるんですけど、本人も泣き出して、感激で泣き出してしまうというようなことで、非常に思い出深いクリスマス会がまできたということですね。まあ、そんなことがありまして、ボーリスの、ホームシック、コールド、ヘッドエイク、ロンリー、バッティア、彼がここに根ざすぞと言ったその信仰は、まあ、急速な実を結んでいったんですね。ところがこのように、クリスチャンの学生がどんどん増えるということに学校は危機感を持っていくわけですね。だいたい聖書を教えるために呼んだんではないと、英語を教えるためだと、それが何やってるんだということで、結局、2年間で、クビになってしまうんですね。2年後に解雇ということです。でこの解雇の時も、とても面白いエピソードがあります。それは校長先生にね、一筆書いてくださいってボーリーズは言うんです。メルル・ボリーズは英語の教師としての働きは全く欠けたところがなく、実に満足のいくものであった。しかしこの度契約を更新しないのは、2年の契約になったんですね、更新をしないのはひとえにボリーズ氏が聖書を述べ伝えているそのことを良しとしない人々がいたためであって、ボリーズ氏の職務怠慢であるとか教員としての資質に問題があったからではないということを、私はここに明確に証言するという一筆をですね、校長先生に書かせているんですね。でそういうことでボリーズはクビになりました。でもね、私はとても潔いと思うんです。ボリーズは子供の頃から、いけないことはいけないっていう子供として育ったんですね。そして間違ったことはひどい目にあってもそれは違うんじゃないんですかっていう潔癖な少年でした。そういう筋の通らないこと大嫌いという、そういう彼の性格がここにも現れていると思います。でも彼はね、この解雇された時に普通だったら、アメリカに戻りますよね。でもね、戻らなかったんです。なぜか、それはボリーズは近江八幡が世界の中心だと思っていて、自分はここに召されているんだというふうに思ったからです。 でも一体これからどうやって食べていったらいいのか、どうやって暮らしていったらいいのか、よく分かりません。そういう時に祈っていたんですね。そしたらふと思い出して、そうだ、自分は、建築を2年間なんだけれども勉強したと。でその後もですね、建築の勉強を個人的にはずっと続けていたんです。そしてかつてヨーロッパをずっと旅行して回った時に、ヨーロッパのいろいろ大寺院というか聖堂がやたらに無駄な装飾が多くて、こう巨色をこういっぱい、建物にですね、施しているということに、建築家の端くれとして、これはまずいという思いを持ってたんですね。自分としてもこういう建築でありたいというものを持ってた。そうだ、その建築のことをやってみたらどうかっていうふうに彼は思ったんですね。そして実に神様の摂理といいましょうか、配慮といいましょうか、アメリカから持ってくる、来た荷物の中に、建築の製図や、重要な参考書、その他道具が一式全部持ってきてあったんです。だから図面を描くこととかはすぐにでも始められる状況にあったんですね。そして、大阪の新聞と、それから滋賀県の新聞がボーリーズのことをですね、徹底的に攻撃したんです。ボーリーズ、メレル・ボーリーズという、ボーリーズじゃなくて新聞にはボリスというふうに載るんですけども、ボーリーズってうまく言えなかったですね、ボリスという教師がいろんな迷惑を及ぼしてどうのこうのということが大阪の全国紙、大阪で印刷している全国紙、何日新聞かちょっと分からないんですが、滋賀県の地方紙に大々的に載ったんです。ということでボーリーズがクビになった信仰のゆえにということが北海道から九州まで知れ渡ったんです。それが幸いだったんですね。つまり全国のクリスチャンに、ボーリーズが信仰のゆえに解雇されたということが伝わった時に、そしてボーリーズが今度は建築を始めるそうだということまで載ったわけです。そうしたら、京都、神戸、大阪、長崎、後には遠く北海道からも建築の注文が来るんですね。そしてなんとこのボーリーズ建築設計事務所というものがいつにボーリーズの生活の基盤になるほどに盛んなっていくんです。後に非常に優れた建築家の応援が3人アメリカからやってまいりまして、また教え子の中にも建築家を志す者がいて、非常に有能なスタッフを抱える一大建築事務所になっていくんですね。つまり、これはボーリーズが言うところの、敗北の勝利だったんですね。敗北の勝利というのはどういうことなんでしょうか。一見敗北したかのように見えるんですけれども、でもその宣伝してくれたおかげで彼のこれからの人生が、作り上げられていくということで、勝利につながっていくわけですね。さて、ここで解雇された後、いわゆる本当に彼が、やり上がった建築家としてのスタートが始まっていくんですね。そしてこの建築家として彼は今も非常な名声を残しているわけであります。ところがですね、このボーリーズが建築家をしていくときに当時の日本としては革命的なことをするんですね。当時の建築家、建築のその現場で働く人々ですね、労働者がいますよね。建築現場で働く労働者というか、方々がいらっしゃいます。この方たちはどういう仕事の形態だったのかというと、1日12時間かける日曜日なしの、7日間働くんですね。そしてね、ものすごい低賃金なんです。で、建築を請け負う人がピンハネするんです。で、工期が遅れると間に合わせるためにはもうちょっともらわないとって言って公然と賄賂を要求するっていう、そういう風習があったんですね。これ建築の 受け負いする人たちですね。こういう過酷な状況の中にあって、まあ、この労働者、建築労働者の人たちは非常な低賃金で働かせられていたわけです。ボーリズはこれを見て、これはいけないというふうに言いました。で、彼はどういうことをしたのかというと、1週間、なんと、44時間、1週間44時間ということは、1日8時間労働でも、8、6、18多いですね。土曜日半日ですね。だから月火水木金8時間、それで土曜日半日、日曜日完全にお休み。そしてね、現場には監督をつけて、日曜日に誰も働きに来ないようにって見張りをつけたの。完全に休みなさい。で、給料もね、同じ12時間長く働く人と、遜色ない給料を準備したんです。でこれがね、日本中の話題になったそうですね。こんなことやってればね、ろくなものできないって。ところがボリスには確信があったんですね。それは人間はいやいや やらせてる仕事はいい仕事にならないと。でもね、自分でやりがいを見つけてやるぞと思った仕事はね、クオリティが高いって。だから全く休まないでやるっていう仕事はやがて手抜きが出てきたりだとか、いろいろと質がどんどん落ちていく。むしろ休む時には思い切って休ませた方がいいんだというね、まあ、これはアメリカで常識の労働形態ですけれども、クリスチャンとしても1日8時間以上働くべきでないと彼は思ったんですね。で非常にバカにされたそうです。でもボーリスは一旦思ったらそれを曲げない人なんですね。そして、実はボーリスはその時に8階建てのビルの建築を依頼されます。そして通りの向かいに別な会社が建てる、やっぱり8階建てぐらいのビルがあったんです。で同じぐらいに工事が始まったんです。世間の注目が集まりました。どっちの方が早くできるかということですよね。当然皆さん考えればこっちの方が早くできると思うでしょ。そうですね。でも悠々とボーリスの方が早く仕上がったんです。そして素晴らしい建物があったんですね。そしてこれどうしてそうなったのかといったら、この建築労働者の皆さんが休んでる分ね、英気を蓄えて本当に土日しっかり休んで万全の状態で仕事に臨むわけですね。で非常にクオリティの高い仕事をしたんです。なので早く仕上がったんです。そしていいものができたんですね。つまり労働の意欲を喚起したわけですね。そして初めに申し上げたように、1923年の9月1日の関東大震災、これは東京の3分の2が焼け、12時2分前11時58分に地震が起きたんですね。で、当然お昼時ですから、皆さんがお昼のために火を使って料理している時です。その時に地震にやられたものですから、東京は火の海です。3分の2が焼けてしまう。そしてまた建物がほとんど倒れてしまうんですね。フランク・ロイド・ライトの作った帝国ホテルが倒れなかったというのが有名な話なんですけども、それから1995年の阪神・淡路大震災、この2つの震災にボーリスの建ったものは残ったんですね。もちろん建築途中のものは倒れたものがありますけれども、しっかりできたもので倒れたものは一つもなかったんです。煙突が損傷を受けたとか、そういう程度のものがあったんですけども、建物は無事だったんです。この関東大震災が起きた時にボーリスはちょうど仮座にいました。そしてもう交通手段が全部断たれてしまっていたんですね。でも歩いてても行く、自分が依頼を受けた建物がどうなっているのか見てみたいと言ってですね、もう本当に顔面蒼白で 彼はリュックサックに食べる持てるだけ の食べ物とまた水を入れてですね、東京まで歩いてくるんですね。何時間かかったか分かりませんけど、東京はもう壊滅状態ですね。もう線路はもうストローのようにしまがって、もう人々は焼け野原のような状況の中で、まあ、惨憺たる状況でした。もう彼は日本に起きた未曽有のこの災害に心を痛め涙し、祈りながら、それでも彼は自分が建築依頼を受けた建物を一軒一軒回ってたんです。全部無事だったんです。でその時に神に感謝した。手抜きしないんですね。手抜きしない、そういうあの仕事をしていったということですね。そして彼はその間に建築の方がどんどん盛んになっていって、結局合計で1600棟も の建物を建てて、そのほとんどは今も残っているわけなんですけれども、実はアメリカに戻っている時に、アルバート、アレクザンダー、ハイドって人みたいですね、アルバート・アレクザンダー・ハイド、この人はと偶然出会ったのはシカゴでした。でシカゴのクリスチャンの大会だったんです。でこれはレイマンズ大会って言われて、レイマンの大会、レイマンの大会っていうのはこれはいわゆる、日本語で言うとヒラシントのことですね。ヒラシント、まあ、ヒラっていう言葉があってヒラシャイントがあんまりいい響きないんでね、まあ、一般信徒、こういう言い方がどうもね日本のなんとなく身分差別的なニュアンスを感じてしまうんですが、まあ、英語にはそういう響きはありません。レイマンっていうんです。いわゆる聖職者っていうと肩書きがない人、そのレイマンの人たち の、そのクリスチャンの大会があったんですね。そこにボーリーズは出たくなかったんです。もう忙しいから。アメリカに来てる間にいろいろやりたいことがいっぱいあるわけです。でも彼はですね、友達がこれ絶対出た方がいい、絶対出た方がいいってあんまり言うもんだからいやいや出たんです。いやいや出たんですが、そこで運命の出会いをするんですね。このアレクザンダー・ハイドという人はアメリカ有数の億万長者だったんです。大富豪だったんですね。クリスチャンです。この大富豪だったアレクザンダー・ハイドなんですけども、なんで大富豪だったのかというとメンソレータムです。このメンソレータムっていうのは皮膚に塗る薬としてアメリカでも非常に評判を取っていたんですね。で彼は一代で財を成したんです。そして彼 の祈りがあったんですね。それは神様、もし私の事業をビジネスを成功させてくださったら、アメリカ人らしい祈りですね、私は収入の9割をあなたに捧げますって言ったんですね。まあ、自分の社長としての収入ですよ。実際に彼は収入の 90% を、捧げてたんですね。大富豪の収入の 90% ですからちょっとすごいですよね。そしてね、アレクザンダー・ハイドはこの献金を誰にあげたらいいのかって一生懸命探してたんですね。そしてボリスと出会うんですよ。それでボリスが、いわゆるボリスがやっていたのは建築事務所を通してキリストを伝えるっていうことですね。だから一番の狙いは伝道なんです。だからその伝道ということで、しかもレイマンとして伝道しているということで、2人は意気投合するんですね。そしてね、ハイド氏はこうやって言うんです。メソレータムの販売の、権利を、日本での販売の権利を全部あなたにあげるから、メソレータムこちらから送るから、あなたはそれを販売してみないかというふうに言うんです。そしてですね、ボーリーズはあまりのすごい申し出にとっても驚いてしまうんですね。そして まあ、それを ありがたく、まあ、受けるわけです。後にこのハイロ氏はですね、他にもいろんなことをしてくれるんですね。それはハイロ氏はね、ガリラヤの全長30メーター横7、8メーターぐらいのね、モーター付きの船なんです。まあ、20人ぐらいの定員の、これはね、日本ではこの船はね、なかなか高いものでした。で、もうそのこのガリラヤ号っていうのは、なんでガリラヤ号なのか、名前付けたのはボーリスなんですけども、近江八幡ですね。ガリラヤ号あるでしょ、あ、ガリラヤ号じゃないです、琵琶湖なんですね。それで琵琶湖があるために、交通の便悪いわけですよ。ぐるーっと周囲回っていかなきゃいけないから。でもその海を突っ切れればスイスイスイスイいろんなとこ行けるわけです。で、こういう船があったらいいなと思ってるって言ったら、君買いたまえって言ってですね、そして後に牧子さんっていう子爵のご令嬢と結婚するんですが、牧子さんが幼稚園始めるんですね。もう当時の日本の子供っていうのはもうほったらかしです。で、非常に大変な子だくさんで、まともな滑り台もブランコも何にもないほったらかしの状態で、不衛生で、大変な状況の中に放り込まれていたんですね。そしてハイド氏は生涯にわたってボーリーズを応援していくんですけども、牧子さんも津田梅子と同じ時期にアメリカに留学している方なんですね。で、津田もしですね、歴史上もしってならないんですけど、ボーリーズと結婚しなかったならば多分津田塾大学の2代目学長になったという人なんです。で、この牧子さんはボリスの結婚に導かれましたけども、子供のために幼稚園、それから教育施設を作りたい、でもお金が全然ないんです。そしたらこのハイド夫人が自分の全財産を舞子さんに渡すんです。その全財産というのはね、当時ですよ、この1920年とかそういう段階で3万ドルですよ。今のお金でいくらになるか分かりませんが、これで作りなさい、自分の財産全部出したんです。このハイドさんはそうやって、応援してたんですね。そうやけど、このメンソレータムというのが、近江兄弟社の主力商品になっていくんですね。だから近江兄弟社というのは最初近江ミッションって言ってたんですね。それが、近江兄弟社というふうになってきます。この近江兄弟社の中にボーリーズ建築設計事務所があるわけですね。それから、後に作っていくサナトリウム、結核病の療養所とかですね、それからボーリーズ記念病院とかあるわけですけども、その近江兄弟社の収益の一時は 90% を賄ったんです。で、これはですね、評判が評判を呼んで、当時日本2000万世帯と言われたんですけども、メンソレータムのないうちがないというほどにまでメンソレータムが行き渡ったんです。で、類似商品が出たんですね。皆さんどれくらい類似商品出たと思うんですか。今もなんか正露丸の類似商品が出てるというね、いろいろと裁判になってるでしょ。メンソレータムの類似品ね、128出たんです。うん、似たような名前で売ろうとしているわけですね。で、このメンソレータムが、主力商品になっていくで、ミッションが、兄弟社に変えられていくんです。で、ボリスはこのミッションという言葉がね、あまり気に入らなかったんです。ミッションというのは、いわゆるなんか白人が、アジアとかアフリカとかいろんなところに行ってね、遅れている人たちのところに行って、使命感を持って伝えるみたいな、どちらかというと上から目線のような言い方が気に入らなかったんですね。で、牧子さんと一緒になんかいい名前ないかな、いい名前ないかなって考えていた時に、そういえば近江兄弟社、近江ミッションで働いている人はアメリカ人、中国人、朝鮮人、日本人がいるって。でもその当時朝鮮人というのは非常に1ランクも2ランクも低い存在として馬鹿にされてたんですね。中国人の方も馬鹿にされてました。ましてや結核病の患者だとか、それから被差別部落の人たちっていうのはもう人間以下のような 扱いを受けてた。それではいけないというんで、みんな神様の前に兄弟なんじゃないかって、上も下もない神様の前に尊さは同じだっていうんで、そうだ、オーミブラダーフードにしようって言ったんですね。ブラダーフードというのを、兄弟という、兄弟者っていうふうに、直したんですね。オーミブラダーフード、でこれが理念になっていたんですね。さて、オーミ兄弟はそういうことで、まあ、いろいろと経営の、が順調に乗っていくんですけども、この近江兄弟社というのは株式会社なんですけど、一応ですね、収益は普通に皆さん株式会社って言ったらね、収益が出た時はその配当にまず預かるのは株主ですよね。でも近江兄弟社は違うんです。近江兄弟社の場合には配当に真っ先に預かるのは社員、株主は債務。だいたい株主っていうのがハイドスであったりですね、ボーリスで自身なんですね。だから自分たちのところにはお金が来ないんです。で、近江兄弟社 の独特な経営システムっていうのはちょっとびっくりします。どういうことかというと、皆さん給料同じなんです。文句出るかもしれませんね。でもね、いろいろ障害を持ってる人もその人なりに一生懸命やってるわけです。他の人ほど手先が器用でない人も一生懸命やってるわけです。その人なりにやってるわけだから、そこに差をつけるのはおかしいっていう。そうなってくるとですね、この近江兄弟社の中でもそれでもやっぱりリーダー的な立場にいる人がいるんですね。執行委員みたいな人がいるんです。その人たちの給料はいささか良かったんですけども、でももっと良くなるのは、結婚した場合、近江兄弟社から結婚しました、おめでとうございます、結婚生活始まると何かと物入れで大変ですね、ドカッとお祝い金が来るんです。息子が大学に行く、学費が大変ですね、ドカッと学費が来るんです。そして子供が生まれる、育児大変ですね、ドカッとお金が来るんです。子供が8人もいる人がいて、ものすごいお金持ちだったっていう話ですだからね、みんな儲けを全部同じ袋に入れるっていう感じなんです。で、一人一人が基本的なものをいただくんだけれども、あとはみんな手つかずに置いといて蓄財しないんです。で、必要な時があれば近江兄弟社が全部面倒を見るっていう。だから何か病気になった、入院費でお金がかかったら、その全部出す。だから何が起きても安心という。で、そういうので社員からもね、クレームがつくんです。一生懸命働いている人は報われるように給料高くしてもらえませんかって。あるいは何かあった時に必ず払ってくれるっていう証書を書いてもらえませんかとか言うんです。そしたらボーリーズは言いました。君、父親が息子を助けるときに、父親が息子に証書を書いて、私は生涯君を助けるっていうふうに書きますかって。書かないでしょ。なぜならば親子の関係なんだから。私たちはキリストにあって兄弟じゃありませんかと言ってね、ボーリズが生きてる間はそういう会社のシステムだったんです。それがですね、今の時代に合うかどうかは問題なんですけれども、当時実際はどうだったかと言いますと、近江兄弟社で働く人たちは周りの日本人と比べて着るもの食べるものが1ランクも2ランクも上だったそうです。それはね、やっぱり無駄をしないんですね。変なことにお金使わないで、そして安心して、まあいわゆる終身雇用なんです。終身雇用だから死ぬまで面倒を見てもらえる。お葬式も全部出してもらえる。病院でも全部出してもらえる。大学に行っても学費も出してもらえるということなんですね。皆さん、そういうのってどうですかね。今の、重心経済の中ではそういう考え方は、いろいろ排除されるかもしれません。まあ、これが後で近江兄弟社がボーリーズ召された後に分裂していく、まあ、大きなきっかけになっていくんですね。で、近江兄弟社はボーリーズ亡き後、実はね、負債、多額の負債を負ってしまうんですね。それは放漫経営だったんですね。 この負債がなんと37億円でした。まあ、当時ですよ、1950年代ぐらいのところで負債が、昭和57年か、負債が37億円ということでした。で、後継いだ人たちがとてもこう困るわけです。で、なんでこんなになってしまったのかというとね、放慢経営です。つまりメンソレータムがすごく有名になったので、黙っててもお金入ってくるっていうふうに思ってたんですね。ところがもう大変な、いろいろな競争が起きてきました。で、R 製薬という会社があるんですけれども、この R 製薬がメンソレータムのアメリカ本社に乗り込んで、ハイド氏から数えて3代目のハイド氏の精神を全く受け継がない儲け主義の3代目の社長が日本のメンソレータムのところから上がってくる利益を吸い取ろうと思ったんですね。そして頭越しに R 製薬がメンソレータム本社と交渉をして、メンソレータムの販売権をこの R 製薬が独占したんです。気がついてみた時には、近江兄弟社はメンソレータムの販売権を全部身ぐるみ剥がれてたんです。私は R 製薬ってどこかなと思って調べました、昨日ネットで調べられたんです。ロート製薬です。これはね、ちょっと卑怯なやり方したんです。実は負債37億円の時に大鵬製薬っていうのがありますね、ご存知ですね。大鵬製薬が近江兄弟社が気の毒だって言ってね、自分たちがその負債に担いますという話を進めていたんだけども、大鵬薬品それから近江兄弟社の頭越しに、ロート製薬がメンソレータムと単独に契約結んじゃうんです。で、まあ、もう大変なことになっちゃったんですね。でもその時の社長さんがこれはね、近江兄弟社に神様が与えた試練であるって言って原点に立ち返ったんですね。そしてね、もう今までね、いろいろと、待ってればお金が入ってくるというそういうのに甘えてたと。これからね、社員全員で、ね、もう自転車なり車なりもう一軒一軒販売してね、薬局回って売ろうということになったんですね。で、売るにももうメンソレータムが取られちゃってるからどうやって売るかということですね。そしたら実はこの R 製薬ですね、ロート製薬ロート製薬がね、ちょっとやっぱり悪いことしたかなって、なんかやっぱりちょっとまずいことしたなっていうね、そういう思いがあったと思うんですね。そこでね、ロート製薬から、類似商品の販売 OK という条件を出したんです、ね。そしてね、プラス3億円を、ね、資金援助してくれたんです。これはもう返さなくていいお金。それで、いいんだということで、メンソレータムをメンタームっていう名前が出たんですここでメンタームってなったんですね、メンターン。で、当時の広告を見ますと、以前はメンソレータムでしたが今はメンタームですって言って売った。で、実は、この、近江兄弟社が倒産するっていう騒ぎになったでしょ。もう全国紙に載るわけですよ、一面トップで、創業54年の老舗が潰れる倒産の危機とか出るわけです。そしたらこの在庫のメンソレータムが飛ぶように売れたんですよ。どうしてか分かります？もうなくなっちゃうぞっていうんでパニックになっちゃって売れたんです。それで乗り越えてメンタームの宣伝をして、もうね、日々赤切れなんていう時代じゃもうだんだんなくなってきたので、他にもリップスティックだとかですね、シェービングクリームだとかですね、メディカルクリームだとかね、あるいはいろいろな薬草を入れたものだとかね、あるいは日焼け止めだとかね、やけどのなんとかだとか、いろんな種類を作ってメンタームのいろんなのバリエーションを作って、そして盛り返すんですね。そして99% 倒産って言われた会社がもうギリギリのところで盛り返して今もちゃんと残ってるんです。 ということで、ボーリスの仕事は、まあ、今も残っているわけですね。さて、ボーリスはまあ、こういういろいろなことをしていったんですけれども、当時の日本において彼はどういうことを、まあ、しようと思ったのかということですよね。それはキリストの福音を伝える、キリストを伝えるということですね。でキリストを伝えるんであってキリスト教を伝えるんじゃないというふうに彼は言ったわけです。キリスト教を伝えるんじゃなくてですね、キリストを紹介するんだと、私たちに働いて私に力と命を与えてくれるキリストを紹介するんだと、それで先ほどのガリラヤ号で、琵琶湖を周辺の町々に行ってね、で子供たち集めて言動会やったりとかボーリスが話をしたりとかするんです。だいたい子供たちが100人200人集まったそうですね。大人たちも大勢、船もが珍しかったせいもあって、まあ、来たそうです。でどういうことかというとですね、結局ボリスは、そういうわけですから宗派を作らなかったんですねということです。それからボリスたちの伝道を通して救われたというかクリスチャンになった人たちを何としてでも自分の教会に囲い込むということをしないで、自分でいいと思う教会に集ってくださいというふうに自由意志に任せたんですね。それからボリスは日本人よりも日本人らしいところがありました。日本人は誇り高い民族で、非常に名誉を重んずる国で、強制されることが大嫌い。だからキリストを紹介したらあとは、受け入れるかどうかその人の判断ということでね、まあ、本人の自由心に任せるということがあったんですね。でボーリスの授業の中でまあ、建築のことを言いました。からメンソレータムの販売のことを言いました。で、もう一つですね、見逃してはならないのは結核病患者のための、施設なんですね。皆さん今結核と言っても当時の人たちが感じてた恐怖というのは多分感じられないと思いますね。ボーリスが来た頃、1年間結核で亡くなる方は13万3000人だったんです。1年間ですよ。で、1年間に13万3000人が亡くなっていく。しかも大半が20代の若者なんです。で、ボーリスは日本に来てみた時になぜ日本にこんなに結核病患者が多いのかということが分かるような気がしました。それは結核を持ってるって分かると、あるいは虚弱な人をね、ジメジメした暗いところに置いといて、それから夜外から入ってくる夜風、夜風は当時の日本の健康常識では毒だって言われたんですね。だから夜窓を開けるということは毒を入れてるみたいなものだ。だから寝るときにはピシッと閉めてね、雨戸まで閉めてるのが当時の日本だったんです。でもボリスはね、結核病の人に対しては、まあ、栄養、それから、睡眠、休養、それから新鮮な空気、この3つが欠かせないということを見抜いていたんですね。でこれはマキコさんとアメリカに帰った時にも勉強してきています。だいたい栄養状態が悪い人が抵抗力なくて結核になっていくんですね。である時にここに、ボーリスの、ところに転がり込んできた、仏教を、信仰していた青年がいるんですけども、彼は6ヶ月間近江兄弟社にいる間にクリスチャンになります。そして近江兄弟社の建築部門で働いて、彼は実に頭脳明晰な人で、西村寛隆という人だったんですけれども、誠に立派な青年だったんですが、治療の甲斐なく彼は死んでいくんですね。まあ彼に栄養のあるものを 食べさせたりとか、ゆっくり休ませたりとか、それから新鮮な空気ということでめきめき回復してたんです。でもこの、西村青年はですね、どうしてもお風呂入りたいってある日言ったんですね。で念願の銭湯に行って入ってきたんです。すごくさっぱりして帰ってくるんですけども、その日が本当にこう寒い日で、夜風の中をこう通ってきて体がすっかり冷えてしまったんですね。それから熱を出してしまって、それから帰らぬ人となってしまいました。まだ20代でした。で、この時の、この大切な青年を失ってしまったというショックがボーリーズを襲うわけですね。そして、ボーリーズは結局その後ですね、ツッカーという夫人がたまたま近江に来るんですけど、大富豪の夫人になったんですね。で牧子さんが、この日本では結核で亡くなる方がとっても多いという話をしましたら、ツッカー夫人が当時で5000ドルというですね、これをその病院の設立のためのお金にしてくださいって言って、でこれがサナトリウムですね、の始めだったんですね。で結核病の人は異常なこう偏見の中にありましたので、大変でした。でこんなもの建てられた日にはね、周りに誰も住めないじゃないかというふうに近所からものすごいクレームが来るんです。でその故に買わなくてもいい土地まで、買う羽目になったんです。でも結果として広大な敷地を買ったので、今それが非常に有効活用されているということですね。だからまさに神様の先見の明っていうか、敗北を勝利にっていう、一見なんかまずい方向に行ってるみたいなんだけれども、それが転じて幸いとなっているってありますよね。だいたいボーリズが商業高校を解雇されたっていうニュースも知れ渡ったおかげで、全国から献金や支援金が来て、建築の注文も殺到して、評判が評判を呼んで、ボーリズに建ててもらった家はいいぞという評判が進んで、結果的に1600棟も建てるということになったわけで、災いは災いじゃないんですね、敗北の勝利。だからボーリズはキリストを伝えるんですけども、そのために自分はこの日本というところで、また近江というところで何をするべきなのかということを一つ一つ探り当てていくんですね。で他にもね、いろいろ挙げればキリがないんですけれども、林保館というのを作るんですよ。林保館、これはね、被差別部落の人たちですね。今でも長野県では、この部落の問題というものがね、行われています。で今でもですから、このボーリズがいた頃という被差別部落に対する嫌悪感というか差別感というものはね、もう一通りないものがあったと思いますね。でもボーリズは、この被差別部落の人たちの状況を非常に哀れに気の毒に思ってですね、そこに建物を建てて、そして、健康的な食事を提供したり、衛生面でいろんな配慮をしたりだとか、いろんな教育的な指導をしたりだとか、子どもたちを教えたりだとか、普通の人と全く変わらないレベルに生活がなるまでに彼はそういうことをしてるんです。でこれはね、驚くべきことですね。もう触るのも嫌だ、見るのも嫌だというのは強い差別感の時代に、彼は結核病であろうと、被差別部落の人であろうと関係なく交わっているんですね。でそういうことをしていくわけです。でそういう彼の事業を見ていきますとですね、キリストを伝えるというその彼の与えられた使命というものが単にお題目ではなくて具体的なそういう形になって実ったんだということを、知らされます。最後にですね、ボーリズが、日本人として、活躍したという、話を、最後に申し上げたいと思います。ボリズはですね、とてもね、ある困ったことになってしまったんです。それは奥様の、 一つ柳牧子さんですね。この牧子さんは、先ほども言いましたように、いわゆる子爵の子爵のご令嬢なんですね。だからいわゆる皇族なんですよ。皇族ってこういうこと。で、メレルは皇族ってこちらの方ですね。皇族に。だからメレルは平民ですよね。平民なので、マキコさんは一回皇族の立場を捨てて平民になるんです。平民になるんです。で、メレルも、日本名を名乗って2人はめでたく結婚するんですけれども、実は1925年にアメリカに帰ろうとした時にマキコさんにパスポートが降りないんです。ダメだって言われるんです。それは1923年2年前に日本人をにパスポートを支給できない、東洋の、人は、パスポート支給できないというふうにアメリカ領事館から言われてしまうんです。待ってください、1919年に結婚した時に領事のところにね、結婚の届けに行った時に、おめでとうございます、あなたは晴れてアメリカ市民ですと言われたんですね。ところがアメリカに牧子さんが行こうとしたらパスポート発給できないと言われる。それでね、とっても困ってしまうんです。それで悩んだ挙句どういうことになったのかというと、いわゆる、ボーリーズとですね、一つだけ方法があったんです。ボーリーズと一回離婚するんです。3分間だけ3分間の離婚ですね、手続き上で。離婚をして、で結婚前の状態に一応戻るんですね。で、牧子さんは、皇族から平民に戻りましたので、平民の一つ柳家というところのいわゆる戸主になっているわけです、ね。そしてボーリーズを、めんどくさいんですけど、養子に迎えたんですね。で養子に迎えて、で戸主である牧子さんが戸主の立場をボーリーズに渡して、そして、ボーリーズと結婚したという、こういう面倒くさい形にしたんですね。まあ、そういうふうにして、まあ、2人は日本国籍を取ったということです。ですので、この牧子さんがいわゆる皇族関係にお知り合いがいっぱいいたということが昭和天皇の命を救うことになるんですね。それは1945年8月15日終戦ということなんですけれども、日本の政府が非常に恐れていたのは、昭和天皇が戦争犯罪人として処罰されるのではないかということでした。まあ、そうするべきだという声も日本に、なかったことはないかと思いますが、まあ、それをやったら日本という国はもうどうなってしまうか分からない、暴走を始めるかもしれないという一方では大変な危機感があったんですね。まあ、その時に近衛文麿という元首相の秘書がですね、仮座にいたボーリーズに密かに接触をしてきまして、 GHQ、マッカーサーとの間を取り持ってもらいたいと、まあ、いうふうに言ってくるわけですね。で、それが、一体どういうことであったのかということで、今いろいろな研究がなされております。そしてボリーズが関わったおかげで昭和天皇の、立場が安全とされたということだというふうに、思いますね。マリコ夫人は、後でですね、ボリーズが書いた失敗者の自叙伝というところに、ボリーズが亡くなった後なんですけども、次の一文を寄せていますということでご紹介します。大東亜戦争は日本の敗北に終わり、マッカーサー元帥は天皇を戦犯第一人者と考え日本へ侵入してきました。その時メレルは当時政権の裏にあって国を守るため命を懸け熱心に奔走された近衛公に極秘のうちに用いられ、単独マッカーサー元帥の横浜のキャンプに差し向かい、天皇はこの戦争には責任ないこと、天皇ご自身は自分を神と等しいとは考えておられないことなどを証明し、その結果元帥の信頼を受け、これらを信じてもらい天皇に対する敬意を高くする御用を果たしました。この一挙は 戦後我が国の発展に多大な影響を及ぼしたと申しても過言でないと思います。まあ、ということで、あのボリスがあの日本の戦後に一役も二役も買ってたんだという、であの日本の、戦争中はですね、適正外国人という目で見られて非常に不遇の辛い時を過ごしたこともあったんですけれども、あの戦後は民主主義の教育が全然わからない日本人に、あの近江兄弟社にまたボーリスのところに学校関係者が殺到して、これからどうやって教育をしていったらいいのか教えてくださいというふうに、まあ、言うまでになったということですね。そういうわけでボーリスの建築とともに、あの、ボーリスの果たした役